のりかのシェルハウス。おかえりなさい。今週も始まりました。ありがとうございます。こうして放送できるのも、今スマホや PC ラジオで聞いていただいているリスナーのあなたのおかげです。心から感謝いたします。この番組シェルハウスでは、美と健康とマネーをテーマに、毎週素敵なゲストをお迎えして、リスナーのあなたにお役に立てる情報を提供させていただきます。 JR 山科駅徒歩3分、美と健康のハーブ温浴シェルの提供で、ご縁応援貢献をテーマに、夢にある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。シェルハウスへお帰りなさい。一週間お疲れ様でした。パーソナリティののりかです。もうすぐ敬老の日ですね。プレゼントの準備とかはできてますかね。できてなくても、お顔だけでも見せてあげるとか、電話で声だけでも聞かせてあげてくださいね。それでは本日の素敵なゲストをご紹介します。はるみさん、自己紹介お願いします。
はい。皆さん、こんばんは。
こんばんは。
森田晴美と言います、
はい。
私はパラダイムシフトコミュニケーショントレーナーっていうのをやっています。で、普段は地域でのボランティア活動をメインにっていうか、専業主婦なので、そちらの方をやっています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。晴美さんは、以前にゲストに出演していただいたあつこちゃんですね、ご紹介で今回出ていただくことになりました。そして、あつこちゃんからですね、ちょっとコメントの方をいただいてますので、
はい。
ご紹介させていただきたいと思います。
はい。お願いします。
はい。森田さんへ。本日は夢の種へのご出演おめでとうございます、うん。森田さんとは、私が運営するコンディショニングサロンへ、友人のご紹介でご来店されたことが初めての出会いでしたね。最初はおとなしい方なのかなと思っていたのですが、あつこ式美ボディコースでダイエットを成功された過程で、傾聴力がとても素晴らしい方だと、森田さんの人の心や考えに深く身を傾けることができるところに、とても魅力的だなと毎回感じるようになりました。私のマニアックな健康美容の話もとても興味深く聞いてくださるので、いつも面白い話をしているような気分さえなりました。ありがとうございます。普段はコーチングというお仕事をされているということで、なるほどととても納得しました。うまくいかないこと、本当は自分はどうしたいのかなど悩んでいたりすること、深層心理などを上手に引き出すプロだと思います。自分と向き合いたいときは森田さんとお話しすると方向性が見えるのではないでしょうか。これからも一人一人過ごしやすい世の中になるよう、たくさんの方の心の声を寄り添って素敵な街づくりのサポートをしていってください。応援しています。健康美容推進コンディショニングコーチ山田敦子様だからです。
嬉しいです。ありがとうございます。
はい、ちょっとねサプライズということで、
本当です。
お願いしておきました。
あ、めっちゃサプライズです。
はい、ありがとうございます。またこちらの方はお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
緊張が増したかもしれませんけども、ちょっといろいろとお話をお聞きしたいと思いますね。
はい。
先ほどもお話がありましたけども、コーチングをされてるということなんですけども、はい、 きっかけはどのような感じだったんですかね。
きっかけですね、
はい、
私はあの子供が小学校に通っている時に PTA 活動を始めたんですね、
はい、
でその中で子供が成長していって、
はい、
PTA も卒業して、
はい、
でそうすると今度は地域のボランティア活動町会とか、
はい、
今は民生委員とかをやってるんですが、
はい、
でその中でやっぱりみんなで何か行事を作り上げていくっていうことが大事になってくるんですけれども、
はい、
こう自分の中ではこうしたらいいよねって思うことを突っ走ってしまうんですよね、はい、私って。
あ、突っ走ってしまうんですね。
突っ走ってしまう、だからこう、はい、いいことなんやからみんなもやろうよみたいな感じで、
はい、
でそこにやっぱ温度差ができたり、
はい、
でみんなも別に共感しないわけではないけど、
はい、
そんなに熱くなれないわとか、
はい、
そういうことがあって、
はい、
なんかコミュニケーションがうまくいかないなって思っていた時に、
はい、
この、 パラダイムシフトコミュニケーションコーチングに出会って、
はい、
これを取り入れていこう。で、
はい、
その頃も子どもたちも小学校も卒業して高校生ぐらいだったんですけど、
はい、
やっぱりちょっとねコミュニケーションが難しくなってきた時だったので、
はい、
ちょうどいいタイミングで、
いいタイミングで、
はい、出会えたなと思ってます。
はい、はい、よかったですね。
はい、
じゃあ今はそちらも活用しながら、
はい、
コミュニケーションを取られて、
はい、
やっておられるっていうことなんですね。
そうです。はい。
素敵ですね。なんかもう PTA から始まっていろいろ自分でね、やろうと思って、皆さんが、まあ、同じなんか熱量じゃなかったって、うん、そこで諦める方っておられると思うんですけども、うんうん、そこをなんとかしたいなと思って、まあ、自分自ら、なんかをちょっと学びをされて、
うん、
今現在もされてるってことですもんね。
はい、
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
でね、今現在のそういった活動っていうのはコーチングと
今子育て講座をね
講座
始めようと準備しています。
はい、
はい、やっぱり今こう各家族家で本当にその、はい、子供をどう育てていいのかっていうのももちろんね、私でも初めての体験でしたし、
はい、
たまたま昨日ちょっとおとついかなお話ししてた人から聞いたことで、
はい、
子供さんをね同じように育てているのに同じような成長しないっていうこと
を、まあそうですよね、
悩んでる方がいらっしゃって、
はい、
そのカラーカードセッションをした時にね、
はい、
あ、子供によっていろいろ特徴があって性格も違うんだから、はい、それで当たり前なんだっていうことに気がついて、
はい、
今まで自分の育て方が悪かったのかなって思ってたけれどもそうじゃないんだっていうことに気づいたっていうお話を聞いたときに、
はい、
もうすごくびっくりして私自身
ちょっとびっくりしますね、
はい、まあ、私も3人兄弟でこの3人とも個性が違って当たり前の中で育ってきたので、
はい、
自分が子供を持ったときに3人ともそれ、ま子供も3人いてるんですけど、はい、3人ともそれぞれ違うのは当たり前と思ってたんですけど、
はい、
でも例えば一人っ子で育ってるお母さんとかだと、
ああ、なるほどね。
ね、そういう体験をされてなかったら、うん、それをご存じない方もいらっしゃるかもしれないっていうところでね。
はい。
はい。今後はそういう、子供、子育てで、あ、なんや、そうだったんだっていうことの気づきとかが、
はい、
皆さんできたらいいなと思って。子育て講座をしようと思ってます。
なるほどね。そうなんですね。まあもしかしたらそうですよね。一人っ子の人はもしくは分からへんかもしれませんよね。きっとその人たちはね今後あこれでいいんだなと思って安心して子育てできると思いますよね。
はい。
で今の現在の活動とかでもまあ過去の活動とかでもいいんですけどもなんか大変だったこととかいろいろありましたか？
そうですね、なんか一人で突っ走って周りとの圧力とかもあってなんか、うん、もうそんなんやったら一緒にできひんわって言われたりとかっていうこともあったんですけど、
はい、
自分自身をこう見直した時にやっぱりコミュニケーションの取り方がね、はい、自分は正しい、
はいはい、
あなたが間違ってるっていう取り方だったなっていうのに気がついて、
は
い、
あ、なるほどね、はい、
そっから自分が間違ってたんであればそれはそれで辛っこうみんなが言うこと聞いてくれないのが辛いっていうよりは、
はい、
なんかそこをじゃあ正せばいいんだっていうところに気がつくことができたので、
はい
はい、で子どもたちにしてもなんかこうそうですね、 まあ、子どもたちの話を聞いて、
はい、
子どもたち自分の経験を押し付けるんじゃなくて、はい、やっぱり子どもたちがどうしたいのかっていうことをこうただ受け取るっていうことをしていくと、
はい、
本当にちょうどその浪人生の時期もあったり、
はい、
受験の時期が3人おのおのあったんですけど、
はい、
なんかすごく自分のやりたいようにやってくれて、
はい
はい、あの大学も無事に志望校決まったり、
はい、
就職もなんかサプライズのところに決まったりで、
はい、
はい、すごくそこが良かったなと思います。
良かったですね、
はい、
ね、まあ、親としてはなんか自分のことの言ってることを押し付けてるっていう感じはないかもしれないんですよね、うん、もしかしたらね。
そうですね、
うん、でも子供からしたらそれはね、親のなんか考えを押し付けてるとか、
うんうん、
まあ、大人の考えを押し付けてるとかって、うん、まあ取りますよね、うん、反対やったとしても取りますよね、
う
ん、
そう、自分もね、
ね、はい、自分もね、だから押し付けてるっていうように取られないためにはやっぱり、うん、ね、何がしたいのか、
うん、
ね、やっぱり聞くことが大事ですよね。
そうですね。
うん、ね、そこで、まあ、はるみさんは、なんか、気づかれて、ね、コーチングっていうのを習われて、気づかれて、上手になんか子供さんたちともコミュニケーションを取られたっていうことでね、
はい。
それをまたいろんな方にまた伝えていかれるっていうことなのね、
はい。
素晴らしいですよね。
ありがとうございます。
ねえ。まあ、いろんな方多種多様でおられますしね。
そうです
ね。この世の中ね。うん。確かにいろんな考えの人とか、
うん、
うん、おられるし、あれって、そう来たかっていう時もね。
ありますね、本当に。
たまにはね、
うんうん、
ありますもんね。
はい、
うん、でも、やっぱりそれって、いろんな考えがあって、いいですよね。
うん、
そういう世の中なんですよ、きっとね。
そうですね。
ね、
うん。これが正しいっていうことが言えない時代でもあるなっていうのもね。昔やと、なんかこれが正しいって言われたことをみんな、あ、そうなんだって思ってたけど。
ですよね。
はい、今はやっぱりいろんな価値観がありますもんね。
う
ん、
そうですよね。
うん。うん、
だから、その、今までは多分それで良かったんやと思います。今までの時代がきっとね。
うんうん。
うんうんうんうん、でもこれからの時代は皆さんいろんな方がおって、
うん、
いろんな考え方があって、
うん、
それを認め合って、
うん、
上手になんか暮らしていくっていうことをしていかないとね、
そうですね、
いけないと思うので、うんうん、皆さんがより良い人生になるようにね、
うん、
お手伝いね、はるみさんもされていけると思いますので、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
じゃあここでちょっと一旦ブレイクタイム入れたいと思います。はい、後半続きまーす。ね、はるみさんのね、思いをお聞かせいただいたんですけども、今後のね、コーチングとか、子供のね、支援をされるっていう活動とかで、目標とか何かございますか？
はい。自分自身、いろいろ人と比較したり、
はい、
人からの評価で、こう、はい、ああ、私ってダメなんだって思ったりっていうことがあったので、うん、
はい、
やっぱり比較や評価に縛られない社会を作るっていうところから、
はい、
学校に行きにくい子どもたちをこう見守ったりサポートしたりする活動で、そして社会経験ができる居場所づくり、はい、学校行きたくないんだったら行かなくてもいいけど、やっぱり社会経験を積んでもらいたいので、
はい、そうですね、
そういう、はい、居場所を作ったり、うん、あと今ちょっと個人的に関わりのある児童養護施設の子どもたちが18歳で大量するんですよね、
はい、
18歳で、はい、寮を出ないといけないので、
はい、
そういう大量してから自分の足で生活するアシストができるような仕組みを作りたいっていうのと、はい、あと、まあ、保護者や学校の先生支援員など子どもと関わるすべての方にコーチングを学ぶ機会を提供して、保護者も子どもも先生も生き生きできる社会を作っていきたいです。
素晴らしいですね。
目標なのでね、
目標なのでね。
言ったもん勝ちみたいな、
言ったもん勝ちね。でも一つ一つね、できることからね、 やっておられると思うので、
はい、
一つ一つ今ちょっと種をまいたはってね、はい、うちのね夢の種放送局みたいな種をまいたはって、うん、きっと芽が出て花も咲くと思うのでね、
はい、
ねえ、なかなか自分の生活で手いっぱいで、うん、そこまでね考えておられる方も思っててもなかなかね、
うん、
行動に出せない方もおられるのでね、うん、素敵だなと思ってます。
ありがとうございます、ね。
リスナーさんに何か伝えたいこととかはございますか？
はい、家族や友人や同僚とのコミュニケーションで悩んでいる方って多いと思うんですね、
はい、
行き詰まり感がある方はもう本当少なくないと思うんですが、さっき私が言ったみたいに、あの人のここが変わってくれたら楽に付き合えるのになって思っていても、
はい、
人って変わんないですよね。
人って変われないです ね
人を変えることもできない。
無理ですね。
じゃあ、はい、どうすればいいのか、はい、やっぱり自分が変わる、
はい、
で自分が変わるって言ってもこう自分に悪いところがあるとかって言うんじゃなくて、
はい、
視点を変えるっていうところですよね。
あ、そうですよね、
はい、
う
ん、あ、その人がこう言ってるのって一体 どうしてそういうふうに言うんだろうとか、
はい、
その人のこう自分もどうして この人に対してこれを伝えたいと思ってるんだろうってい こうちょっと視点を変えることで自分の受け取り方が変わったり、はい、相手の受け取り方も変わってコミュニケーションが楽になるっていうことがあるので、
はい、
皆さんもぜひそれを試してみていただきたいなと思います。
そうですよね、まあ、一言でね、わからないですもんね、
うん、
その人の今までのなんか人生経験とかね、
そうなんです
いろいろありますもんね、はい、
そういう価値観とかね、
価値観とかね、はい、だからそこで多分価値観が多分出てくると思うので、
うん
うんうん、そこをちょっとわかるとまた ね、
うん、
いろんなことが見えてくるのかもしれませんよね、
はい、
ね、まあ、いろんなことをお考えになられてね、活動されてパワフルですよね。
パワフルですかね。
はい。あつこちゃんも先ほどのコメントをいただいたの中にもなんかねあったんですけど、はるみさんっておとなしい方なんかなって、はい、一見そうなんか思ったりもしてたんですけど、はい、私もね、あの顔合わせ最初に会った時には、
はい、
いやーすごいパワフルな方と思って。
ありがとうございます、なんか、ね、パワフルって言われるとちょっと嬉しい
です。嬉しいですか？
はい、熱苦しいって言われると嫌なんですけど
でもなんかね、パワフルだなと思いました。でもその情熱がなかったらね、多分きっと自分の子育ても終わってるじゃないですか。もう自分の子育てが終わってるにもかかわらずね、うん、やっぱりまあね、これからの子育てのママとかね、それも学校とか、うん、そういうところでより良く皆さんで生活してもらえるような活動をね、今後もなんかやっていきたいって言われるので、うん、いや私にはもう無理かな、でもすごいな、でもちょっとなんかできることあったらお手伝いさせていただけたらなっていうのは あったんですね。
あ、嬉しいです、
はい、はい。だからおとなしいっていう、まあ、っていうか、うん、パワフルだなって、うん、印象がはい、もうなんか熱がありましたもん、その子供さんのこととかお話を一番最初になんかお聞きした時も、
はい、はい、そうですかね、
そうです、うんうん、でもなんか普段はそうですよね、はいって言ってはるみさん言ってあるんですけどいやなんかそのお話になるとすごい 熱量がなんかあるから、
あ、
すごいなと思って、はい、今までで、ね、その活動とかされておられて、うん、何かこうよかったよとか、こんなことあったよとかっていう連絡とかはあったんですかね。
そうですね、今児童養護施設の子どもさんの週末里親っていうのをやってるんですね、
はい、
で週末だけ里親になるんですけど、
はい、
週末里親は何のためかっていうと、
はい、
児童養護施設で育った子どもってうちの近所だと本当に80人ぐらい子どもがいてるので、
はい、
いてるので、普通の家族が 体験するような生活じゃないんですね、
はい、
どういうことかっていうと、例えばお風呂も 2,30 人が入れるお風呂やから、はい、お風呂の蓋がないとか、
はい、
だからお風呂上がった後に蓋を閉めるっていうことを知らないとか、
はいはい、
例えば寮の子だから朝昼晩ってメニュー決まってるんですよね、
はい、
給食みたいに、
はいはい、
だから前の日の残りを朝ごはんでちょっと昨日の残り の, あのチンジャオロース食べといてとかっていうのはないんですよ。
あ、なるほど。
残りだからそういうことをするのはなんか残飯を食べさせられてるというような感覚になるらしくて、
はい、
うん、
へ
とか例えば
普通なんだけどね、
そう、そうなんですよ、ね、だからそういう、うん、やっぱ18歳で大量した後に、うん、はい、普通のお家の人ができるようなことを体験させてあげてほしいんですって言われて、はい、私はその親としてはそんな別にあのすごい親ではなくてほんまになんかダメ親なんですけど、まあ、そういう体験ぐらいやったらさせ経験してもらえるかなと思ってちょっとお預かりしてて、でその彼女が来た時ってまだ小学生だったんですけど、
はい、
何を聞いてもわからん知らんって言うんですよね、
はい、
例えば今日晩ご飯何食べたい、わからん知らん、
はい、
ハンバーグがいい、グラタンがいい、わからん、はい、何でもわからんなんですよ。
へえ、そうなんですね、は
い、その彼女が今中学3年生になって、
はい、
あの塾に行きたいって言い出して、
はい、
でなんで塾に行きたいのって聞いたら、
はい、
やっぱり自分が将来進める道を増やしたいから、
はい、
選択肢を増やしたいからって言ってくれたのがねすごく嬉しくって、なんかわからん知らんやった彼女がもう自分の足で歩こうとしているっていうところがね、はい、そのために成績を上げてちょっとでも高校を選択肢増やしたいっていうところがすごく嬉しかったです
ね。え、里親やられたね、え、
はい、
やっぱりそれが今となったらね生きてきたって感じですかね。
そう、そうですね、
ねえ、はい、すごいですね。やっぱりいろんなね経験もされてはるなと思って、
まあ、何でもやってみるもんやなって感じですけど、
ね、あ、そうですね。でもね、そのもう子育て終わってるのにね週末の里親ってね、でも毎週じゃないですか。
あ、そんなことないです。1ヶ月に1週、1ヶ月に1回ぐらいだけ、はい、
1回
泊まりに来てくれるんですけどね。
あ、そうなんですか、
はい、
それでもなかなか大変ですよ、もうね。
いや、そんな、
いや、
そうでもない。でもすごいです。
そうなんですね。
はい。
ねえ、まあ、いろいろとちょっとね、お話をお伺いしてるんですけども、はい、とてもパワフルなはるみさんなんですけども、はい、ね、今日はね、ラジオでね、ありがとうをちょっとね、伝えたい方がおられるということなので、
はい。
ちょっとご紹介させていただきたいと思いますね。
はい。
はるみさんのラジオでありがとう、お願いいたします。
はい、私は主人へということで、新一さんへ、いつもそばにいてくれて、いてくれてるのが当たり前の存在になってしまっています。よく空気のような存在って表現されるけど、空気はなくては生きてはいけません。いつまでも私の空気でいてください。もうすぐ両親と過ごした時間よりも長い時間を過ごします。両親に対してとは違う感覚の家族だなと思います。自分の弱みも嫌なところも全部見せることができる存在。家族になる前は遠慮もあったけど、本当に遠慮を忘れてしまっている私に愛想を尽かすこともなく付き合ってくれてありがとう。喧嘩になるとなぜか意地を張り通してしまって、素直に謝れなくてごめんなさい。でも心の中ではごめんなさいって思っています。思っているだけでは伝わらないかな。恥ずかしくてなかなか言えませんが感謝しています。いつも家族を守ってくれてありがとう。私と子供たちだけでなく父や母のことも本当に大切にしてもらってありがとう。新一さんも長男なのに私の両親と住んでくれてありがとう。両親も新一さんやから気兼ねなく同居できています。 私が PTA や地域の活動で子どもの習い事の発表会に行けない時にも、私を責めることなく子どもにお父さんが行くから大丈夫やろって言ってくれた時は嬉しかったです。ボランティアでお金を使ったり家の消耗品を持ち出したりしても、ボランティアは晴海の趣味みたいなもんやし、趣味にお金がかかるのは当たり前やから大丈夫と言ってくれた時も嬉しかったです。思い返すと、結婚する前からずっとあなたの大丈夫という言葉に支えられてきました。子供たちが巣立っていったら、また夫婦二人の生活ですね。その時が待ち遠しいです。これからもよろしくお願いします。
ハルムさんのありがとうでした。
トークライブレディオ夢の種。
ね、素敵なラジオでありがとう、ありがとうございました。ね、はるみさんがすごくね、ご主人様とね、仲良くされてるとね、すごく空気としてね、空気以上に必要な方だなっていうのが伝わってきました。
ありがとうございます。
ね、ご主人に見守られて、ね、支えられて。だから今のはるみさんの、パワフルなはるみさんが、優しいはるみさんが多分ね、おられるんだと思います。ねえ、きっとね、ご主人さんもね、新一さんも、
はい、
喜んでおられると思います。末長く、
はい、
仲良くしていただけたらなと思います。
はい、
ね、もう時間がね、本当にもっといろんなことをお聞きしたかったんですけど、うん、そろそろお時間になってきたんですけども、最後にリスナーの方にお伝えしたいことってございますか？
はい、皆さん自分次第で生き生きと人生を楽しんでください。
はい、ありがとうございますね。すごいですね、素敵なはるみさんです。そうしましたら、またね、はるみさんと今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ね、はるみさんなんですけどね、本当に、見た感じおとなしいって思うんですね。でも、子供さんとか、そういうことのお話になると、すごく熱量があって、もう一人一人皆さんと、分かり合えて、自分の意見だけでなく、皆さんの意見を取り入れて、今後の、地元、そして、大阪、ね、日本、そういう大きな感じで、良くなっていけたらなっていうのを、熱量があって、一つ一つこなされている素敵な方です。私も、ね、何ができるかっていうのがわかりません。少しでも皆さんが良い人生になっていただけたらなっていう思いが、はるみさんと共通するところがあって、今回出演していただきました。いろいろ、お忙しい、ね、はるみさんですけども、皆さん、お体に気をつけて、やっていっていただけたらなと思います。本当に皆さんね、毎週聞いていただいている皆さん、ありがとうございます。そして、皆さんが、今後も、良い人生になるように、私も少しずつ、できることをさせていただけたらなと思います。それではまた来週の土曜日18時、シェールハウスまでお帰りくださいね。素敵な一週間になりますように。いってらっしゃい。